STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は伝承者育成事業第3期生の中井孝則さんです。今日の放送はレッスン25、文法的な場所の概念と高知市高知福祉2をお送りします。
トーテックのエソカイルへ、講師の中井孝則です。
お元気ですか？渋谷もなみです。中井先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日も高知市高知福祉について学びます。テキストをお持ちの方は26ページをお開きください。
はい、それでは今日はカンピネアシクネプンカシマホ25ですね。文法的な場所の概念と高知市高知福祉について、前回に引き続き学んでいきましょう。それでは例文です。まずは例文の1番、ネイネエオマンで、これでどこへ行くのっていう意味なんですね。で、ネイネっていうのがどこへで、エオマンって聞いてるんですけども、これでお前行くって、どこへお前行くっていうことで、どこへ行くのっていう意味になります。アウタアンコタネネクオマン、隣村へ行くということで、アウっていうのがこれ隣ですね。で、タっていうのがどこどこで、アンっていうのがある、コタンが村、エネがどこどこへという意味になります。で、ここはコタンとエネがくっついてコタネネというふうになっています。で、クオマンが私が行くっていうことですね。で、これで隣村へ行くっていう表現になります。エアニアナクネネイネエオマン、あんたはどこへ行くの。エアニがお前、アナクネが何々は、で、ネイネがさっき出てきた通り、どこへですね。で、エオマン、エオマンって聞いてるんですけども、お前が行くっていうことで、あんたはどこへ行くのっていう表現になります。エシカルンテコッチセエコタクオマン、エシカルンテちゃんの家へ行くというふうに返事してます。エシカルンテ、これ、何々を思い出すって意味のアイヌ語なんですけども、まあ、ここではエシカルンテちゃんということで、人の名前のような扱いになってます。コロが何々を持つという意味で、知世が家ですね。で、エコタが、どこどこへという意味で、で、クオマンが私が行くということで、これでエシカルンテちゃんの家へ行くという表現になります。ネイネエオマン、どこへ行くの。アウタアンコタネネクオマン、隣村へ行く。エアニアナクネネイネエオマン、あんたはどこへ行くの。エシカルンテコッチセエコタクオマン、エシカルンテちゃんの家へ行くというふうになります。それでは次、例文の2番です。ネイワエエ、あんたはどこから来たのということで、ネイワがどこからという意味で、エエって聞いてるんですけども、お前が来るって意味ですね。あんたどこから来たのっていう表現になります。アサンからはクエということで、旭川から来ました。アサンから地名の旭川で、はっていうのはどこどこからという意味です。で、クエが私が来るって意味ですね。これで旭川から私が来ましたっていう表現になります。レイはエエ、あんたどこから来たの。アサンからはクエ、旭川から来ました。それでは次、例文の3番に行きます。ネーコン区域はネアニタクシレパ、どうやったら私はそこにたどり着くっていう表現です。ネコンがどのようにという意味で、区域が、私がするっていう意味ですね。で、は、ここでのはは何々してっていう意味です。何々して、ネアニが、そこっていう意味ですね。で、たがどこどこにっていう意味で、くしればって聞いてるんですけども、まあ、私が到着するっていう意味ですね。ということで、どうやったら私はそこにたどり着くっていう表現になります。町やオロペカエオマナナクピリカ、町中お前が歩き回ればいい。町やがですね、町ですね。 オロペカがどこどこでとかどこどこにって意味なんですけども、まあ、ある程度広さのある場所を指してどこどこでとかどこどこにっていうことを表しています。エオマナンなんですけども、これが、お前が歩き回るって意味ですね。で、ヤクが、何々たら何々したらって意味ですね。で、エオマナナっていうふうに、ここでは音が続けて言われています。で、ピリカが、良いって意味ですね。これで街中お前が歩き回ればいいという表現になります。パウええたらかいたくやくえんな。ということで、これでもういい加減なこと言ったらダメだよって意味になります。最初のパウはですね、失望や不満を表すときに出す声ですね。で、ええたらかいたくなんですけども、お前がでたらめを言うって意味になります。で、やっが、さっきも出てきました。何々たら、何々したらってことですね。で、うえんが、まあ、悪いとダメですね。で、なが何々よっていう意味ですね。ということで、これでもういい加減なこと言ったらダメだよっていう表現になります。ねこん区域はねあにたくしれば、どうやったら私はそこにたどり着く。町やオロペカエオマナナピリカ、町中お前が歩き回ればいい。パウええたらかいたくやくえんな。もういい加減なこと言ったらダメだよという意味になります。それでは次に単語になります。アサンカラ、アサンカラ。
地名の旭川です。名詞です。
アウ、アウ。
隣という意味の場所名詞です。
エコタ、エコタ。
何々へという意味の高知副詞です。
エネ、エネ。
何々へという意味の高知詞です。
エタラカイタ、えたらかいた。
でたらめを言うという意味の自動詞です。
町や、町や。
町という意味の名詞です。
な、な。
念を押して何々よという意味の終助詞です。
ねあに、ねあに。
そこ、あそこという意味の代名詞です。
ねいね、ねいね。
どこへという意味の副詞、疑問詞です。
ねいは、ねいは。
どこからという意味の副詞、疑問詞です。
ペカ、ペカ。
何々中、何々に沿ってという意味の高知詞です。
しれぱ、しれぱ。
到着するという意味の自動詞です。
わ、わ。
何々からという意味の高知詞です。
ウェン、
悪い、ダメという意味の自動詞です。
やく、やく。
何々したらという意味の接続助詞です。
はい、それでは今日の学習です。まずは1番目、高知詞と高知副詞ということですが、日本語の手、に、お、はにあたる言葉として高知詞が用いられることを前回学びました。今回の例文では、エネ、ワ、ペカがそれにあたります。それとともに、エコタという高知副詞も用いられています。これはアイヌ語で日本語のテ、ニ、オ、ハにあたる言葉のすべてが高知詞という品詞にあたらないことを示しています。高知詞と高知副詞の違いを言います。まず、文法的な場所の概念を持たない名詞の後に用いられる場合、高知詞だと、トアンチセオロワクエ、あの家から私は来たのように、必ずオロプラス高知詞の形にしなければなりません。しかし、高知副詞では、トアンチセエコタクオマン、あの家へ私は行くのように、普通は一名詞のオロを使いません。次に、高知詞は単独で用いることができないのに対し、高知副詞は、チセアシワアン、エコタクオマン、家が建っている、そこへ私は行くのように単独で使うことができます。ただし、高知詞でも オロと一緒なら、オロは食え、そこから来るのように言うことができます。続いて2番目、接続助詞やっとやっかですが、やっは何々したらという意味の仮定の接続助詞ですが、この言葉の後には良いとか悪いという価値判断の言葉が使われます。例文2にもあるように、何かの文がある、そこに、最後にやっぴりかというふうにすると、何々したら良いというふうになります。で、何かの文があって、それで最後にやっめんというふうに言うと、何々したらダメというふうになります。これでいろいろな提案だったり助言ができます。また、これらの文を疑問文にすれば、何々したらいいですかとか、何々したらダメですかというふうに尋ねることができます。また完備の家死ね生かしまほ21ですね、そこで学んだやっか何々してもというのを使えば、何々やっかピリカっていうふうに言ったら、何々してもよいというふうに言うことができますし、何々やっかウェンっていうふうに言ったら、何々してもダメというふうに、許可ですとか禁止という表現をすることができます。それでは次、3番目の発音の注意ですが、例文の3でエオマナンやって書いてあるんですけども、そこがエオマナナというふうに発音されています。カンピヌエイネイカシマホ24ですけども、そこの今日の学習の4で N で終わる語に S や Y で始まる語が続くと、 N が Y に変化するというふうに学びました。で、その法則に従えばエオマナイヤというふうになりそうなもんなんですけども、石狩方言ではこの単語の連続ではそういうふうにはならないで、カンピヌエトゥッイカシマワンペ12ですね、そこの今日の学習の3で学んだ要領で N に続く Y が落ちています。で、実は同じ現象はこれまでにアンヤのところアナっていうふうに言うんですけども、そこでたびたび出てきました。このように石狩方言は音韻変化が激しくて、またバリエーションに富んでいるために、慣れないうちは単語を覚えても実際の流暢な発音を聞くと全く聞き取れずに戸惑うことになります。私も今、いろいろな音源を聞いて聞き起こししてるんですけども、その実際の流暢の発音っていうのを聞くと混乱したり聞き取れないことっていうのがよくあります。でも、これはいろいろ聞いてて経験を積んで慣れるしかないなって思ってるところです。今日の解説は以上です。それでは今週はここまでです。
来週はレッスン26、したいしたくない助動詞1をお送りします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスはainu@stv.jp です。中井先生、イヤイライケレありがとうございました。
イヤイライケレありがとうございました。パクノクエナ、今日ここまでです。またお会いしましょう。スイヌからアンロック、
スイヌからアンロック。